スガツさん。
はい。
いや、大変ですね。ちょっと寝不足じゃないですか、スガツさん。
もうね、死ぬほど寝不足。
だって、昨日は3時前ぐらいまで起きてたわけですもんね。
で、5時からラジオ聞かなきゃいけないじゃん。
3時までテレビ見てなきゃいけなかったし、
そう
5時からは、だから3時までは、はっちゃんを見なきゃいけなかったし、
そう
5時からは TBS ラジオを見な、
そう
聞かなきゃいけなかったと。え、なんでですか、そんなにハードスケジュールこなさなきゃいけない理由って何なんですか。
ね、あのネットのなんかライターとかでもないのにね。
1円にもならないのに。
いやいや、もうね、ショックですよ、本当ね、
はい、
いやー、ショック。生島ヒロシ、
まあね、生島ヒロシもかなり大きな話になってますけど、まあ、あのご存じない方のために、うん、結構まあね、あんまりテレビって見ない若者が多いじゃないですか、
はい、
ご存じない人も多いと思うんですけど、なんで3時まで起きてたんですか。
あのですね、3時まで起きてたのは、
はい、
あれですよね、この、フジテレビの、
うん、
まあ、中居正広さんの問題に端を発するフジテレビの会見じゃないですか、
うん、あ、そんなのが、午前3時に会見したんですか。
いや、あのね、その日の4時からやってたんですよ。
朝の4時から。
いやいやいや、昼の4時から、
うん、
これそうだよね、あの後々聞き返したときに歴史の振り返りとして聞けるから、うんうん、ちゃんと説明しといた方がいいよ。
ごめんなさい、みんな知って、はい、あの私あのだいたいニュースは柿花ただし、うん、あなたとハッピーで摂取するようにしてるんですけど、あの、はいはいはい、日本放送は全く取り上げないんですよ、フジテレビの問題を。
そうだっけ。
あ、ごめんなさい、他のズームとかだったら取り上げてるのかもしれないけど、うん、
はいはいはい、
少なくともあなたとハッピーではずっと森永拓郎さんが死にそうになってるだけで、うん、みんながんになってるんで、三上洋平さんとか。あのでやっぱり富士三系グループなんで、
はいはいはい、
だと思うんですけど、一切取り上げないんですよ、フジテレビも。
あのね、それあの生島ヒロシさんは TBS ラジオでこの後する話なんだけど、
はい、
やっぱね、僕も意地悪な見方をするんで、
うん、
チキさん取り上げるかなって思って、すぐに聞きましたけどね。
チキさんはどうなんだ、ちょっとごめんなさい、まだその答えは言わないで、ちょっと順を説明してもらいましょうかね、はい、そうね、俺もこれ、5年後ぐらいに聞くと思うんで、2025年1月27日の午後16時から会見が始まって、
はい、
次の日の明けて午前2時40分まで。
そうなんですよ。
10時間。あの、ギネス2位の長さらしいですね。
あ、そうなんだ。え、1位って何？
ゼレンスキー。12時間の会見。でもそれ考えると、ここ2、3年で1位、2位。のすごい記録が生まれてるってことじゃん、まあ、大谷翔平みたいなもんじゃん、
はい、
いきなり近年そんなすごい記録が生まれてるってことは、逆に言うと今後数年で抜かされる可能性あるよね、
うん、
だって50年間不動の記録だったわけではないわけじゃん、
そうね、
ゼレンスキーとフジテレビは、うん、ここ 2,3 年でしょ、
はい、
ねえ、
ね、
いや、そういうトレンドになってるってことですかね。まあ私たちだってね、十何時間ラジオ収録して、その本当上積みの部分しか使ってないですからね。
ね、もう不規則発言が多すぎて。
はい。もう本当に、あの、会見後の港社長ぐらいげっそりしてますからね、うん、毎回ラジオ撮った後は。
いや、本当に、僕ね、はい、昨日の4時から、うん、その2時40分、次の日の、うん、全部見てたんですよ。
多分、ちょっと待って、望月記者だって全部いなかったでしょ、多分。
いや、あのね、僕、昨日、はい、あの撮影のお仕事があって、
はいはい、
普通ね、撮影って、まあ、大体、いつものペースだと5時に終わるんですよ。
ああ、はいはい。
うん。あのね、3時半に終わらせたからね。
あ、合わせて。
うん、ちょっと今日大事な用があるから、はいはい、ちょっと早め早めで行きましょうって話で。
あ、なんか多分モデルさんは、あ、お母さんが手術とかするのかなとか、そういうふうに思ったでしょうね。
思ったでしょうね、はい、だけど、まあ、それでこう4時に間に合いましたと、
うん、
でもう4時ちょっと前だったのかな、その僕いつもヨドバシの秋葉のヨドバシの駐車場に車を止めるんだけど、うん、地下6階に止めるんだけどさ、
はい、
ちょうどその時点で4時ぐらいちょうど、
うん、
でつけたらテレビが地下だからつかないのよ。
あやば、焦るね、
早く早くって、あのホラー映画で殺人鬼に追われてる時みたいに、そういう時に限ってエンジンがかかんないとかあるじゃん、
はいはい、
その心境よね。
ね、すごい。
で、なんかあの、すぐに料金を、ね、
うん、
カード入れて払いに行ったら、うん、本当にヨドバシ秋葉で初めて、
うん、
カードのその生産機が、うん、なんか修理してんの。
おお。
反対側のとこ使ってくださいとか言って。
すごい、なんか24みたいなサスペンス状況になってますよね。
で、僕、すごいそういうこと言われ、あの、係の人に言われた時とか、うん、あの自分で言うのもあれですけど、めちゃめちゃ対応がいいタイプの人だと思うんですよ。
はいはい、
わかりました、あのすいません、ありがとうございますみたいな感じのことを言う人なんだけど、うん、もう、イビスを返すってこのことだよね。
まあ、別にね、悪い印象を与えたかったわけじゃなくて、本当に急いでるから。
そう、あのでもちょっと舌打ちしちゃった、人生初人に対しての舌打ち。
いや、
こんな時に限ってみたいな感じ
で。コンプライアンスの問題についてやってる会見を見るためにコンプライアンス違反するっていう、なんか皮肉なもんですね。
そうですね。で、まあそれで結局出ました、で始まりましたって感じで、そっからあのまあうちに着くまでは車の中のテレビで見るでしょ。
は？え、見ちゃいけないんだよ。
あの走ってる時は音声だけ流れますよ。
本当に？
え、当たり前じゃないですか。
あ、でも最近の車ってもうそうなっちゃうのか。
そうな、あの改造すれば走ってる時も流れるようになるんだけど、うん、
はい、
うん、ただあの僕まだ新しいお家でナビもあんま慣れてないんで、うん、ナビを基本的につけてるから、まあ
ね、はい、
まあ、音声でね、やりつつなったけど、うん、まあ、それでずっと聞いてましたと、うん、でね、気づいたのがね、本当に最初の時のあの5人ですか、うん、こう出て会見に出てきて5人、うん、終わった時とね、5年年を取ってたね。
はいはい、あ、もうそので午前2時半、うん、午前2時40分、まあ、10分タイムラグがあるから、うん、現実の時間とは。
そうそうそう、リレーがあってね、
リレーがあるけど、うん、まあ見終わった時の顔ね、うん、まあそりゃそうでしょう、だって、うん、70代でしょ、まあ、みんな、
うん、でも多分ね、同時にその何時間も付き合ってた自分も、
うん、そうね、
まあ、3年ぐらいは年取ってた。
いや、めちゃくちゃふんぞり返りながら、お菓子食べながら見てたんでしょ。
そう、いやだから、まあ、それはもちろんね、その、真面目な問題だから、うん、別にゲラゲラ笑いながら見るとかはさすがにしないですよ。いろいろね、考えたり、あとうちのパートナーちゃんとこう、こうだよねって言いながら、はい、見てるんだけれども、ただやっぱその間にさ、夕食の時間だったりとかあるわけじゃない。
は
い
は
い、
トイレは1回しか行かなかったんだよね、菅田さんは。
トイレ結構もうちょっと行ったけど、ね。
え、マジで、おじいちゃんたちが1回しか行かなかったのに。
うん、え、あれすごいよね。
まあ、あれ多分おむつしてるよね。
そっか。
してんじゃない、だって、それぐらいの対策はするでしょ。
まあまあ、確かにね、うんうん。だけど、なんかね、そのご飯とか食べながら見てるときに、うん、パクパク食べながらさ、煮物おいしいねなんて言いながらね、うん、食べてます。で、見てます。ふと思ったのが、あ、やっぱこう古代ローマのコロシアムみたいのってさ、
うん、
こういうことだったのかなってちょっと思っちゃったんだよね。
まあですし、処刑とかね、
そう、あ
の、
そうそう、
処刑っていうものはもうつい明治ちょい前ぐらいまではそういうもんでしたから、
うん、
ね、
うん、
みんなで公衆の面前で、
そう、
ね、だからパンとサーカスですよ。
まあまあそういうことだよね、
ええ、
うん、だからね、ちょっとそうやって空恐ろしいなと思いつつも、うん、でも見ちゃうよね。
まあ見ちゃうよね。
で、たまに、まあ普通、ほら、記者さんの人とかって、やっぱりちゃんと、うん、まあ似たような質問で、当たり障りないのがほとんどなんだけど、うん、ずっと見てると、
うん、
たまにざわっと退場がするタイプの人が。
あのさ、例えば、望月さんとか横田さんみたいな、まあ、前からああいうタイプの人たち。
うん、
わーってすごい詰める、
はい、
タイプの人たちがいて、まあ、それも多少ざわっとするんだけど、うん、それでもずっと前からじゃん、何年も前というか、はい、10年以上前とかからじゃん、はい、知ってるじゃん、そういうのに詳しい、よく見てる人は、うん、でもなんかさ、今回初めて見るよう、見るというか聞くような、なんか、ふがふがのおじいちゃんとか、いたよね。何言ってんのかよくわかんない。
そういうのとか、うん、あとなんかその、インターナショナルメディアライターです、みたいな、
ほうほうほう。
女性とか。
ああ、なるほど。なんか、まあ、フリーみたいなもん。
で、多分フリーって言いたくないんだろうね。はいはい、だからその、はい、自称変態映像作家みたいな感じで、
はいはい、
うん、だと思うけど。
そういうのどういう感じだったんですか？
まあ、その方はね、ちょっとこうフェミニスト的な人だったんだけど、喋り方がね、やっぱりね、かなりこう、まあ、悪い意味でのフェミニストっぽい感じ。
帰国子女っぽい感じではなくて、フェミニストっぽい感じ。
うん、なんかこの、なんかね、ちょっと、うん、ステレオタイプな、そういう、ヒステリックな感じだった
り、我々の世代だと田島陽子先生とか、
あのね、それね、僕あの同時にあの5チャンネルの実況を見ながら見 て,、うん、見てたんですけど、うん、その方が出てきた時はみんなそうやって言ってた。
まあまあ田島先生はねわざとやってたんですけどね、あれ
は、ね、ああそうなんだ、はい、まあだけどそういうさ、いろんな人の知らないライターさんとか、
うん、
うん、なんかね、何やってんすか本当にみたいなさ、
うん、
あと覚醒剤やってたんですかってぶっ込んでくるやつとか、
おうおうおう
結構ピリッとする瞬間がやっぱしちょいちょいあって、
うん、
びっくりしたよね。
全部見てる人って多分菅さんしかいないと思うんですけど、 CM ってどれだけあったんですか？
CM 一本もないです。
なんか一回あったよね。
あのね、一回あったっていうのはあれは一瞬だけピコッと2秒ぐらい出たんですよ。
そう。
ACM が。
そう、そうそうそう。俺その瞬間見てた。
あ、したら急に変わって、そう、あれ何なんですかね。
ね、うん、怖かったよね、ちょっと。
怖かった、怖かった。
やっぱりほら、私、大森時男さんとのね、対談、ジャパンホラーの現在地っていう本に、うん、
はいはい、
私の本にね、収録されてますけど、うん、YouTube でトラブルがあっても、別に日常生活が揺らぐ恐怖とかはないんだけど、
うんうん、
テレビがおかしくなると本当に我々のこの現実日常が脅かされる恐怖、
そうだね、
っていうものを覚える。
あ、うん、
でまさにね、まあ、皮肉なもんですけど、テレビが、テレビ自体が危機にある会見で、
うん、
ね、そういったあれだから多分ね、地方局が終わるとか、なんか切り替わるタイミングはちょこちょこあったみたいですね。その X とか見てると、あ、ようやく富士の会見終わったんだね、5時間もお疲れ様みたいな感じでやって、でその後と思ったら、あれまたやってるんだみたいな、うん、
多分そういうことだよね。切り替えのなんかでもともとあるものが多分映ったみたいな。
でその地方局だったら本当にそこで終わってたりするみたいなんだけど、
いやー、なんかね、本当にねえ、でもさ、僕思ったんですけど、あの、比江田会長って、
はい、
そんなに恐ろしい人なの？僕全然知らないんだけど。
天皇と言われてますけどね。もう最近だけどね、天皇と言われてるって知ったのは。
でもさ、守り方が尋常じゃないでしょ、あの5人の。
ああ。
ロマンシングサガの七英雄みたいな感じで。
はいはい。
でちょっと
島貴族、島貴族みたいな感じ。
そうね、四魔貴族です
か、ね、四魔貴族ですか、はい。
だけど、
なんでだよ、魔と木と族は音読みだろう、じゃあ島貴族だろう、なんで音読みと訓読みが混在するんだよ。
知らんけどさ、うん、だけど、ね、ピリッとするんだよね、やっぱちょっと、うん、あの人を出せみたいな話になると。
うん、
うん、でもさ、なんか怖いし、なんかだんだんその僕の中でやっぱそのこれだけあれだけ言われても何もみんなが守ってるっていうのはさ、うん、それだけ怖い人ってイメージになっちゃうわけよ、見続けていると
ね。確かにそういう印象は与えられますよね。
そうしたら、うん、僕やっぱ想像してきちゃったのが、
うん、
ゲゲゲの鬼太郎、ゲゲゲの謎、 あの最新の映画、
はいはいはい、
あれのジジイいたじゃん、
はいはいはい、
あれっぽく見えてくるよね。
まあ、っていうか、まあ、あのおじひさんがそういうステレオタイプの、うん、隠れた権力者みたいなフィクサーみたいなもののキャラクターを踏襲してるわけですから、
まあ、まあそうなんでしょうけど、うん、そうでなんかね、年取ってもその権力に固執、特権に固執しちいみたいなさ、うん、あれなんかそう見えてくるし、まあ、あと一番いいのはここまで言われた時に、うん、この人が出てくるのが一番熱い展開かなと思ったのよ。この部下を、
はい、
部下にこれ以上辛い目を合わせることはできんのじゃみたいな感じのさ、
うんうん、あの8時間目ぐらいにね、
そうそうそうそう、うん、それ超いいなと思ったし、実際そうなるんじゃないかなぐらいに思ってたの、
はいはい、
うん、多分富士がこっから挽回する手ってそこで、まあよくやったとはならないにしても出てきてなおかつその場で引退を発表するみたいなさ、
まあね、
うん、
うんうん、
そうなるかなって本当に思ってたのね。
まあさすがにそしたら追及の手はやみそうですよね。
まあね。でみんな泣き崩れるみたいな、あの四魔貴族
たち、五人がね、遠藤周作の息子さんとかがね。
うん、そう思ったけど、はい、遠藤周作の息子って誰ですか？
遠藤龍之介。
がそうなの？
副社長。
うん。
だから芥川龍之介から名前を取ってるんですよ。
あ、そうなんだ。うん、
はい
は
い
ねえ、だからさ、ね、そんなこと思いながらずっと見て、
ね、はい、渡辺恒雄が出てきても熱かったかもしれないね、
うん、熱いよね、だからそういうの
さ、死んでなかったんだ、
うん、まあ、あと
あれ死んでるよね、渡辺恒雄、
渡辺恒雄は死にました、
つい最近亡くなりましたよね、はい、はい、そう、だから、ね、ここら辺がさ、世界線がいろいろみんな違うじゃん、はいはい、島田歌劇は死んで、あ、ない。
はい、はい。
恵比寿よしかずさんは、
もちろんご存命ですよ。
ネルソン・マンデラは、
ネルソン・マンデラ死、あれ、今実際どう、ネルソン・マンデラの後に死ん、
マンデラの後に
死んだとされてて死んでなかったっていう話。
獄中死して、
うん、
ない、世界線と、獄中死してる世界線があって、
うん、
あ、2013年に結構前にお亡くなりになってますね。
あ、そうなんだね、うん、そうだからね、うん、なんかそんなこと思いつつさ、
うん、
でまあ4時3時3時近くに終わりました。
4時4時3時、うん、3時4時4時の世界線、
じゃあ、2時40分か、
どっちなの、一致か不一致か、どっちなんですか、一致か不一致か、どっちなんですか。
40分だと思います、はい、
思いますじゃなくて、じゃないもん、思いますじゃないもん、
言及されるわ
横田真夫さんの真似ね、
はい、でね、
はい、
そう、そんなでなおかつその、うん、昨日で降板が発表された生島ひろし、おはよう一直線、
じゃあもう仮眠をちょっと取っただけっていう、
仮眠なんてしてないですよ、もうあの目が冴えまくって
やばいなでこのラジオに
生島ひろしさんのラジオが昨日で突然終わったから、はい、まずその昨日の分のラジコを聞きます、
はい、
うん、でその後に今日から始まるのなんだろうと思って、
なるほど、
ね、今日の5時から始まった番組をこれ生でさっき聞いたんですけど、
ちなみに昨日じゃなくて前回の先週のおはよう一直線はどんな感じだったんですか、
うん、まあ、前回は昨日ですよね、昨日はね、
あ、昨日ごめんなさい、昨日は、
うん、何にも知らされてなかったっぽくて、
はい、
普通なんですよ。
あ、でも確かにニュースでは番組終了後に告げられてみたいなこと書いてあったわ、
うん、でね、さっき、うん、森田さんが中盤ちょっと後ぐらいにゲストで出てきたんですよ。
え、胸熱じゃん。なんか、
いや、てか毎回出てるけど、
あ、そうですか。でももうマジで昨日とか死にそうだったよ。
いや、だから、うん、まさに、なんかね、生島ひろしも、はい、結構無遠慮なんですよ。
え？
ああ、もうあの、先週に比べてね、本当に声が細くなっちゃって、はい、みたいな。で、なんかもうちょっとね、まあ、ちょっとこういう言い方あれだけど、はい、なくなる前提の話みたいな感じにな
って。いや、ちょっとさ、柿花正ですらもっと気使ってたよ。
うん、 やなんかね、そのいや、ね、石破総理が言った楽しい国にしようっていうのは、これはね、生涯をかけてそう実現したいって森田さん言ってたじゃないですかみたいな、なんかこのもうちょっと終わりの方みたいなあれをすごい出すの。
それが重大なコンプライアンス違反じゃないよね。
違うと思うけど、うん、そう、そんな感じで、うん、でなんかね、森田さん自身も変な話、来週まで大丈夫かなぐらいな感じ
でるわけ。あ、まあ、うん、森田自身がね。
自身がね。
びっくりした。あ、生島さんじゃなくてね。
じゃなくて。はい、でまあそんな感じで、はい、でなんかね、最後にさ、うん、じゃあありがとうございましたって言って、
うん、
多分ね、これは僕うろ覚えだけど、うん、今まで森田さん出てた時って。生島博も電話で出終わった後に、
うん、
また来週って言ってたはずなのよ。
それどっちが？
生島博が。
でも知らされてなんか、ああ、それは自分が降板すると思ってたわけじゃなくて、うん、来週生きてないだろうっていう。
だから今回に限って、はい、ありがとうございましたで終わってんの。また来週って言ってないのよ。
だからまああんまり悪く取らないでおくと、その、それ本当に分かんないからね。それ来週出る可能性は高いと思ってても、一応だってさ、ね、あの時ありがとうございましたって言っときゃよかったなっていう。
はい。に、はい、そのまた来週がなかったっていうのは、
はい、
自身に返ってきてるわけじゃん。
いや、だから言っといてよかったじゃないですか。その意味でも。
ね、言ってなかったよ、だから。
いや、だから、
うん、
昨日言っといてよかったじゃん、だから、
まあまあね、
ね、うん、もう会えないんだから、うん、森田さんとは、
うん、
会えないかどうか知らないけど、まあ、ラジオでは番組では会えないんだから、
うん、いや、それで、まあ、結局ね、うん、ラジコで僕は聞いてるんですけれども、うん、おはよう一直線という番組でね、
うん、
で、まあ、今日じゃあ何やるのかなと思ったら、
はい、
でラジコってこうさ、アイコンみたいのが表示されるわけよ、
はい、
うん、で今ね、今までだったら生島博のおはよう一直線ってなって、生島博さんの顔がニコッとした顔がアイコンに映ってるんだけど、うんうん、今日のやつさ、ほんと雑に、
うん、
背景が青空だけ。
ええ、見てみよう、今見る、今見る、はい、
そうで、生島博のって上についてるロゴだけ消してあって、おはよう一直線になってるんですよね。
おはよう一直線、ちょっと見てみる、
うん、
皆さんもちょっとこれ聞きながらラジコのやつを見て、全然繋がんないな。
そうだからさ、うん、これは相当ね、
全然繋がんない、なんでだろう。
まあまあ後で見てみて、そうしたら、
はい、そっか、でもまあそれ急いで消したわけだ。中居正広さんのホームページはまだ生きてるの？
あ、あれもないないないないですよ。
あ、でもしばらく生きてたよね。
あ、でもね、結構ね、もう早かったですよ、やっぱり。その、X なんかももう消してるし。
え、ホームページしばらく生きてたよ。つい最近まで生きてたよ。なんか、かわいい、ほら、この、
うん、口のムカつく。
いや、ムカつくかってね。そう、がちょこちょこちょこっていろんな、おじいさんのコスプレとか。
でもね、あれね、引退を表明してからは結構早かった。はい、1週間以内ぐらいに消えた。
あ、
うん。
あ、本当だ。おはよう一直線今見てるけど。
ね、
青空
だけ、
うん。
これちなみに仮面ライダーガッチャードのロゴにそっくりなんだけどね。うん、背景が青空なのも一緒だから。
へぇ。ありがとう。有益な情報ありがとうございます。
いや、でもね、
でどうやって始まったんですか。
あ、片桐千秋さんだっけ、
はいはいはいはい、
女性、
はいはいはい、
が、うん、ご存知の方もいると思いますけど、降板になって、うん、これからは日帰りでちょっとやってきますみたいな。
ああ、
日替わり、うん、
はいはい、
うん、
大体日帰りでやってると思いますけどね。夫人の記者会見ぐらいだと思いますよ、日帰りじゃないのは。
そうだね。いやだけど、そんなだったり、うん、まあ、あとその後のほら、森本拓
拓郎、
そうそうそう、はいはい、あれとかもどういうかなと思って聞いてたけど、うんうん、やっぱ、ね、このアップデートできてない からこうなっちゃったんじゃないかな的なことは言ってましたけどね。
はい、
なんか、うんうん、でもさ、このタイミングだとさ、
うん、
でしかも生島事務所企画室か、
うんうん、
事務所がさ、ね、可愛い女の子ばっかりこう所属させてるから、
情報疑惑ってことですか。
だから最初そのそれこそネットとかでも、うん、絶対その関係だろうっつって、はいはい、みんな騒いでたんですよ。
もう関連してんだろうと、富士と、
うんうん、そうだけど、まあ、あくまで発表ですけど、
うん
ね、
あれ何なの？
なってみたら、不適切な画像をスタッフなどに送りつけて不快な思いを。
友人から送られてきた画像をみんなで共有したら、女性スタッフからすごくクレームがたくさん来たっていう言い訳をしてましたけど、
は
い、
う
ん、あれ何なの？
でも5チャンネル一気にトーンダウンですよ、
はい、いやダメなんだけど、まあ多分チンコの画像とかあるんだろうけどさ、うんうん、なんか酔っ払ってウェイみたいな、はいはい、っていうか爆笑問題の田中さんじゃないの？
なん、どういうこと？
え、なんでよく連絡してるじゃん。
ああそうなんだ、うん、
まあ、でも太田さんだってそういうことしそうだけど、田中さんはしなそうだし、まああとその送った人に別に罪はないけどね、あの別に生島博という友人宛てに送っただけなんだから。
まあでも確かにそういうことをする人っているよね。
どっち？
あのその変な画像を送りつけてくるタイプの人、
はいはい、ああそっちね、はい、
僕さ 前の職場、
うん、
あの保険会社の直属の上司がやっぱり頭を持って、
うんうん、
あのね、便の写真送ってくるんですよ。
え、
どっち？自分の
どっち？
いや大きい方ですよ。
それ健康チェックみたいな感じで？
いやなんかそれこそね、でかいの出たみたいな感じで。で、
怖い。
今だったらアウトだよね。
当時はセーフだったの？
いや当時も一応僕で止めてたけど。
うん、
僕一応あの 副主任までやってたんだけど。
女性スタッフたちには共有しなかったんですか？
いや、しなかったよ、しなかったけど。
当時 LINE があったらグループ LINE とかに流してたかもしれないよね。
あの LINE はあったんで、 LINE に送ってたんだけど。
もうその LINE あったんだ、う
ん、あったあった、全然
あった。ああそう、
うん、
2010年代、
いや2007年とかじゃない、多分それぐらいにあったはず。
ほら出たよ、来た。
いやいや、ほんとほんと、
嘘、まあ例の嘘つき病は来たよ。 LINE はそんな時期にありません。
あ、でも LINE でやり取りはしてた。
違う違う、ない。
いやいや、あるよ、絶対ある。
だってなんか東日本大震災のなんか感動する話みたいなんで、うん、なんかしんお母さん津波飲み込まれなくて娘に LINE 送ったみたいなのが、あれが嘘だっていうのが、その時 LINE がなかったからだ。で発火。
いやいやいやいやいやいや、大震災の時あったでしょ、 LINE。
はい、ウィキペディア、 LINE アプリケーション通信キャラスタート、 LINE アプリサービス提供スタートが2011年6月23日。
2011年っていうのは震災の年
だから、ギリギリ震災より後ですよ、3ヶ月。
あ、じゃあそうだ、じゃあ LINE じゃないわ。
ほら来た、ほら来た、出た。嘘つき病。仙台に洞窟に住んでた同級生がいたんでしたっけ？
はいはいはい、それ本当だから、それ。
いやだからか、まあ世界線ではごまかしたくないな。その、
ああでも確かに
LINE があった世界線か、もしくはミクシーがずっと生き残ってた、ずっと生き残ってるわその時も。
いやでも、
うん、
もう LINE でやり取りした記憶に完全になってるわ、そうしたら。
なんだろう、でも LINE、まあ、に似たサービスはね。
うん。
うん。
で、そこ、あれも俺、その時、ガラケーだったか。だから、ガラケーで LINE がないもんね、だからね。
おじいちゃん、大丈夫ですか？あの、
うん。いや、だけど、本当に、うちでもそういう、便の写真を送ってくる上司がいたのよ。
はい。はい、
うん、まあ面白いだろうっていう感覚よ、本人は。
はいはい、
うん、 でいつもその人とあの山田電機でサボってずっとマッサージ機に座ったりとかしてて、はいはい、仲良かったから、うん、あのまあしょうがないなみたいな感じで僕は我慢してたけど、うん、多分さその感覚でしょそういう変な感想を送るみたいなさ
昔のホモソーシャルの絆の深め方ですよね、うん、そうそうそう、うんこを送るとかやっぱり自分のチンコを送るとかあとどの女とやったかって自慢するっていう
やだね、うんうん
まあ、最たるものがそれですよねだ多分中井くんとか
あそうあの、ね、一緒なんだよね
それ の、うん、あの究極系みたいなことだよね、うん、松本さん、うん、ひとしさんとか、
はいはいはい
まあ、あのノリねテレビ局とか芸能界のあのノリって、
うん、
本当にその女性が好きでやりたいっていうわけでは全くなくて、
うん、まさにちょっと
男たちの
中のハリスとかコレクションとかあと男同士のそのそうだよねホモソーシャル的なものの勲章と自分の武勇伝的な感じで、うん、
トロフィーハンティングでそれを話を共有すること
はいはいはい、はい
あるいはもっと言うと女性を共有することで男性同士のまあ良くも悪くも悪くも悪くも絆を深めることが完全に 100% メインの目的なんですよね、
う
ん、
なおかつそれがある程度例えば若い時期だったりとか、うんまあ、芸能界がそれが起きやすい多分業界なんじゃないかなって気もするし、うん成功体験を積み上げやすい土壌だったと思うんだよね。
それは今の話題になるとその成功体験っていうのは、まあ、ダブルミーニング、
まあ、まあダブルミーニングです、はい、サクセスの成功とセックスの成功ね、
はいはい、
ダブルだけど両方ともそうやって積み上げやすいので、うん、そのまま来ちゃったけど、
うん、
ねそれがどっかで通用時代も変わったし自分も年を取ってまあセックスアピール的なものもなくなってきて誰しもがこの好かれる容姿とか見た目年齢じゃなくなってきたっていうのもあったりとか、
うん、
ってことだよね、
まあ、まあそうですねまあまあ容姿がもう イケメンだったら大丈夫みたいな話に矮小化しない方がいいと思うんだけど
でもねそれもあると思うからね絶対にあのイケメンだったからだってそういうことをやっても大丈夫だった時代もあったんだよ、うん、若い時代はね、
うん
だけど多分自分はそのまんま年取っても俺なかなかいけてるじゃんと思ったはずだと思う、ね
うん
うん、だけど年取ってそれが客観的に見たら通用しないわけよ、
うん
うん、だからそういうことが起きてるんじゃないそのまあまあ、 あのアップデートできてないというのが多分一番それが簡単な言い方だと思うけど、
うん
うん、そうだからね大変大変だよねで終わらせちゃいけない気もするけどさ
会談会もこういうことが起きてるんですかね
え起きてるでしょ全然
起きてるこんな産業規模がここまで低い業界でその女性に飲み会に参加するメリットは何よ1円も儲からないんで
怖い話を出して
じゃあもうそれ純粋だわ逆に言うと逆にそれ全然問題じゃないわ
、うん、まあまあでもねそうそんな 2日間というか、うん、まあでもその生島さんのも正直わかんないけどねここで矮小化してる気もそれこそする
本当はもっとえっくいことしてるかもしれないもんね
うんでもしくは生島さんじゃなくて TBS ラジオとか TBS の中で、うん何かやばいことが起きてて、
うんうん
うん、でそれを生島さんがちょっとスケープゴールド的になったって考え方も陰謀論的にはできるじゃん、
はい、まあでもあの、うん、この富士の会見と同じ日にぶつけたのは何らかの意図はありそうですよね
ありそうだしね、うん、で実際やっぱね富士のそれに比べたらちょっと隠れちゃってるところはあると思うから
うん、
うんまあ、あと内容がしょうもないっていう感じで隠れちゃって
それで70周年とかですよねあれなんか
あでねあとねあと何回かで7000回だった
7000回だごめん70周年じゃない7000回、
うん、でだから昨日の放送だと、うん、あと何回で7000回感無料ですねみたいなこと言ってたの
わ
だからすねえと思ったりとか、
うん、こう言ったらだけどチンコの画像 送りつけダメだよ絶対、うん、ダメだけど、まあ、謝罪公開謝罪ぐらい
チンコの画像とは限らないじゃん。
でもそれ以上のものって何？
え、わかんない。それか死体とかさ。
死
体。最初の発表だと、うんうん、インターネットで拾った画像を、うん、配信しちゃったって言ってたんだよ。
うん。
だから、
うん、
めちゃめちゃエグい死体の画像とか。
だからちょっとあなたさ、90年代後半、2000年代前半の感覚で止まってますよ。アップデートしてください。
でもだから90年代後半から2000年代でアップデートされてないおじさんがこういうことを起こしてるから、まあ、それの感覚は正しいと思う。
そうだけどさ、そのそれそういう画像って言えばえぐい死体の画像っていうさ、もう
あのそういう面白おかしく、はい、そういうのを送ってきた人はやっぱそれこそいたよね。
まあいたいた、はいはい、
ねえ、あんま出しちゃいけないかもしれないけど、あの生首のやつとかさ、
はいはい、
その当時送ってきたやつとかいたもん、はい、うん、だその感覚かもしれないし、エロい画像かもしれないし、
だってエロも死体もでも限度があるじゃん、
うんうんうん、
限度っていうか上限があるじゃん、
はいはいはい、
どう考えてもその中井くんの問題と比べたらさ、
本当
にそんなことでこんなにすごい交番の仕方する、
まあ、まあ、パワハラとも言ってたけどね、
パワハラはありそうだけどね。
でもね、
あの髪型からして、
うん、で誰がで髪型は分からんけど、うん、誰がそれを告発してこうなったかは全然分かんないけど、うん、昨日のその最後の放送ね、本人は意図してない最後の放送を聞いてたら、うん、一番最後にハバーナイスデー、ハバーグッドラークみたいなこと言うわけ。
それは毎回言いますもんね。
毎回言うよね、うん、で、それを言うと女の人も続けて言うんですよ、あのいつも
アシスタントの人、
アシスタントの女性がね、
はいはい、
今回だけグッドラック言ってないんですよ。
ハバナイスでは言ったってこと？
なんとなくでもちょっと声小さいかなみたいな、
アバよみたいな意味で言ったってことか、ハバナイスで。
だからちょっと、うん、お前に明日はないみたいな感じで捉えちゃったんだけど、
僕はね、ハスタビスタベイベ
ー地獄で会おうぜベイビーうん、ね、だけどさ、
怖、ちょっともう通算と飲んでほしいですね、とりあえず、
ね、
心の痛みにも効くでしょうから、
いびきを止めるやつをね、
いびきを止めるやつ、あ、なんか、
え、なんか貼るやつかな、
貼るやつか、はい、
そうそうそう、ね、だから、うん、まあ、頑張ってほしいですね、
うん、痛みを止めてほしいですね、
そうね。はい、ちなみに僕は生島ヒロシさんに全く悪い印象なかったんですけど、
うん、
昔から、
うん、まあね、うん、
だけどうちの大竹も、うん、うちの父は
ほう
本当に昔から嫌いだったんですよ。
いや、お父さん嫌いな人多いから、だってルパン三世も嫌いなんでしょ。ルパン三世嫌いなのは日本人で、
泥棒だから見ちゃダメ、
はい、はい、いやだから、
まあ、まあ軽薄な人が嫌いなんだろうね、だからね、そういうね、生島ヒロシ的な80年代90年代のバブル、それこそフジテレビ
かな、
楽しくなければテレビじゃない的な感じが嫌だったんだろうね、当時、
はいはい、
うん、まあまあでもそんな風に思いました、
ね、そんな、なんて言ったんですか、お父さんは生島さんのことを。
あ、やっぱ軽薄だから嫌みたいなことは言ってた。でもさ、あれ当時からパワハラみたいなこと何回か言われてたんだよね。
あ、
パワハラってことは当時なかったけど、
はい、
なんか態度がでかいとかさ、
はあはあ、
あの楽屋でどうこうみたいなのは当時も言われてた記憶はある。なんか、
うんうんうん
うんうん、まあ、そんなこと言ったらね、加賀まり子って今ダメなんじゃない？
加賀まり子はダメでしょう。はい、
ね、
はい、
ね、
いやいや、もまあいろいろいるけどね、ダメな。蜷川幸雄は？
蜷川幸雄もダメでしょ。
蜷川幸雄ね、いいタイミングで逆に言うとね、あのお亡くなりになったのかもしれないけどね。だって完全糾弾されますよね、うん、もし今生きてたら、
うん、そうだから、そういうのってたくさんある、うん、まあ逃げ切るって言い方がすごい汚い言い方だと思うけど、
うん、
そういう人もいるよね、中にはね、
うん、はい、じゃあ行きますかね、こっちはこっちで、はい、
そうですね、
はい、粛々と誰も聞いてないラジオをやりましょう、
はい、ですね、はい、
今週の YouTuber 批評
ありがとうございます、
ドンということで、
ドドン、イエーイ、
パチパチパチパチパチパチ、
おう、はい、あれ俺嫌いなんだけど、すごい。
いやいや、YouTube 風にね、
そうそうそうそう
言っていましたけども、フージンさんからですね、
はい、
このコーナー、このコーナーの、コーナーってことじゃないんだけど、常連さんですね。
はい。
はい、50代男性、自営業フリーランスの方ですね。はい。トウモロコシの会の皆さん、あくましておめでとうございます。フージンです。昨年は誤字脱字が多い単壺に吐けしてる単のようなメールを送ってしまい、誠に申し訳ございませんでした。新年早々ですが、菅内先生、かっこ監督、かっこ閉じるが知らないような YouTube チャンネルを見つけたので紹介したいと思います。そのチャンネルは、ひそたんさんの本話か47歳ひそたんです。はあ、内容は歌ったり子供と一緒に戯れている動画、そしてコスプレをしてギターを弾いたりしています。ギターを弾いてるところなんか、前回話題に上がった愛の里のギタリングを思い出しますね。
ギター弾いてるってだけだから、いやいや
何万ぐらいもありそうだけどね、ギター弾いてる動画YouTube には。ここまで聞くと、あ、ごめんなさい、あ、見抜かれた。ここまで聞くと、そんなの内容、そんな内容の YouTube チャンネルなんてどこにでもあるだろ、そんなの紹介してくなよと思ってるかもしれませんが、この47歳のお姉さんが8月プールに行きました、たくさん好きなもの食べてきましたの動画のコメントを見てください。数多くの DT かっこ童貞かっこ閉じる、いやおちんぽ騎士団からひそたんに熱い思いを書き込んでいるではありませんか。例を挙げると、いやいや、とても47歳には見えません、ひそたんかわいすぎ、47歳に見えないほどお美しいです、などなど、キモい DT、 いや、おちんぽ騎士団に嫌な顔見せずコメント、いいねを返しているひそたんの優しさに涙してしまいました。てんてんてんてん、汗。おちんぽ騎士団を魅了するひそたんに20ティラ意味のお年玉か、スガツフィルムへの出演お願いします。あ、これ、スガツさんが言われるとすげえ嫌なやつ。あ、だ、ごめんなさい。
20ティラ意味です。
はいはいはい、ごめんなさい。おちんぽ騎士団を魅了するひそたんに20チーライミのお年玉か、スガツフィルムへの出演お願いします。これはスガツフィルムへの出演は、
あ、なんかうちの会社バカにされてんのかな。
いや、ね、これ一番嫌なやつでしたね、あなたが言われるとね、はい、あと、そんなひそたんにお世話になりかけた自分にはにちらいみお願いします。では今日はこの辺で触れおきたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました、
はい、いや、あ、じゃあ藤井さん、はい、藤井さんはこれに、うん、もうね、大サービスで22ちらいみですね、は
い、22ちらいみ
を上げ、うん、ちなみに1ちらいみは、
はい、
あ、1ちらいみの100分の1です、
うん、100分の1ですね、ちらいみはね、
そうです、あの、はい、
線じゃなくて輪みたいなね、一線どころか一輪ぐらいのあれですね。
そう、うん、そうです。
ということは 0.22 ティライミ。
そうですね、はい。はい。
おめでとうございます。
はい。
いや、でもね、拍車がかかってきていい感じだと思いますよ。
はい。
風神さんのね。
まあ、そうね。まあでもさ、
まずこれですね。まずこの47歳ひそたん、うん、はい。
うん。
はい、
素敵な方ですよね。
素敵な方ですね。可愛らしい。
うん。
スピードのホワイトラブ歌ってます。
うん。藤井さんご存知ないかもしれないけど、
はい、
女性がやってる YouTube に、
はい、
こうやって、コメント欄で言う人、
はい、
別に珍しくないです
よ。いやいやいや、いや 何言ってるんですか。だからそういうコメントはすらみんな寄せますよ、
うん、
で、まあ、気持ち悪いコメント
は、はい、
まあよっぽどすごいんじゃないんですか。だからその今見てみましょうか。47歳人妻ではなくお姉さんと言ってるところが好き。ひそたんかわいすぎる。ひそたんのムチムチ感がドストライクすぎて好きだわ。いい食べっぷりだね。こんだけ食べても少しのぽっちゃりなんて綺麗な体型ですな。健康的で素敵です。ひそたんさんの水着姿素敵ですね。前から思っていたのですがスタイル抜群。旦那様が羨ましいです。まあ普通っちゃ普通だな。
まあ普通ですよね。まあでもこういうのに共通する、
うん、
なんか上から目線の嫌な感じっていうのは、
はいはい、
やっぱこういうのも共通してるよね。
はい。
このさ、じゃあ例えば女性を褒める、まあ聞いた人を褒めるに、
うん、
なんとかだけどいいよね、そのなんとかだけどの部分いらなくねって思うんだ。
47歳だけどみたいな。
そう、これさ、帝王切開 PQX っていう人が、
アカウントはまあやめようよ。はいはい。
子供産んだお腹にしてはたるんでない、さすがヒソ姫って書いてあるんだけど、
はいはい、
なんだよそれ。
じゃ普通だったらちょっとたるんでるとも捉えられかねませんよね。
うん。であとそのぽっちゃりだけ、ちょっとぽっちゃりだけど、うん、みたいなさ、なんかこういうのが、いやそういうとこだぞって思うよね。
奇跡の人ですね。肌が顔も体も全部年齢不相応。まあ言い方がね。
47歳の割にはアイドルっぽいです。応援してます。チャンネル登録はこれからします。いやいやいや、お前横に押す、お前押すだけだから。
その文字書く方がよっぽど手間ですもんね。
あはんね、まあまあまあ、ただひそたんさんという方は、うん、そういうのも織り込み済みで、
いやもちろん、
はい、やってる方だとは思いますから、
うん、
全然いいんですけど。ね、
はい
はい。ああ映しちゃった、始
まった。まあまあ、このチャンネルに関してはね、
いやいや、でもまあ、まあ、
そういう、はい、
よく夫人さんもよく見つけますね、こういう。
いや、そんな吐き捨てるように言わなくたっていいじゃないですか。
このどういう経緯でこれを見つけたかの方が興味あるんで。
だからキモい DT ってね、なんかすごいうんざりしてるような言い方してますけど、夫人さん、夫人さん自身はどうしてこのチャンネルを見たのかな。あの落語でありますよね、あの河原をずーっとと見てる暇なやつがいたんだよって言って、
はい、
なんでそいつが一日中河原見てたってわかるんだいって言ったら、いやおいらそいつを一日中ずっと眺めてたからねって。
そうそう、そういうこと、そういうこと。ね、だって前回はさ、女子小学生みたいなのアイドルグループご紹介いただいたじゃないですか。
はい
は
い、はい、
ただ、
はい、いやいや、サジェスト出てきちゃうんじゃないですか。
そうだね、あの
ほらまとめブログとか見てるとさ、うん、もう広告で出てきちゃうんじゃないそれが。でもう見たくないのにこうスクロールスワイプしようとするとちょっと触れただけでボンって広告飛んじゃうじゃないですか。
まあまあ、そういうことにしときましょう、そういうことにしときましょうね。
いえ。
はい、ありがとうございました。はい、
ね、
22チライミ、
チライミですね。
はい、
あ、配達員さん、この青森の方ですね、はい、よく最近メールくれる、
はい、
新年明けましておめでとうございます。前回の投稿の名字を書いた赤い紙を家の敷地に埋めるというおそらく呪術を行ったのであろう話を読んでいただきました、はい、がその家の立地についての説明が一行抜けていました、すいません、うん、その家は歓楽街のど真ん中で魚屋を営んでいたそうで、色町にある魚屋と名前を書いた赤い紙を埋めるというのが何かしら関連しているような気がします。
はあ、
そうなんですかね。
うん、
色町にあって、まあ、魚なんかこうまあね殺生をする場、
うんうんうん、
っていうこととこの呪術が関係してるっぽい。
なんか余計に怖くなっちゃったね。
はいはい
はい、はい、
それで今回は長年山梨県で働いていた親戚の50代女性から山梨で身近にあった怖い話をいくつか聞きました。
はい、
私は一度も行ったことのない山梨県のお話であり、それを文章にするのは大変恐縮ですが投稿いたします。まあ、山梨県好きとしてはね、我々
そうですね、
山梨県の嫌な話好きね。
そうだね、
陰険で、うん、陰惨で、うん、陰臭的な山梨県が大好き。
ちなみにさっきお話しした代弁、はい、を送ってくる上司、
はい、
もうバリバリ山梨の人です。
ああ、
うん、
俺の弁見るずらって。
あ、まさにそう言ってた、うん、いいじゃんねこれね、
はい、
いいの出たじゃんね。
山梨県にあるトンネル、場所名称は特定できなかったんですが、そのトンネルは新旧2つあり、川口湖方面にあるそうです。
あ、ていうか三坂じゃんそれ。
ほうほう、
僕が叫んで下ったところです。
うわーの塊を捨てていたところね。
そこです、はい。
並行する新旧トンネルを抜けてすぐの道路が交差するところに電話ボックスがあり、深夜車で通りかかると真っ赤な服を着た女性が受話器を耳に当てて電話しているそうです。それを何人もの人々が目撃しているそうです。その電話ボックスの赤い女の特徴は、赤い女を見る気満々で行くと見れず、そんなことがすっかり頭から抜け落ちているときに通りがかると不意打ちのように見えてしまうのだそうです。吉田会長のおっしゃる赤い女の特徴には符合しないと思いますし、ひょっとしたら生身の本当にいるね女性の可能性もありますけど、こちら側の意識状態によって見る見られないというのが何とも不気味です。また山梨から静岡のビーチに遊びに行った帰りのこと、夜道を車で走行していると突然強い衝撃があり、うわ絶対何か引いたとダイバーあたりを探したんですが、それらしきものは見当たらず、おかしいなと思っていたところ、次の日になってボンネットに目をやると無数の子供のものと思われる手形がペタペタとついていたという出来事を知り合いが体験したそうです。でもこの50代の山梨の親戚のおばさんの知り合いが体験した、
うん
うん、まっぴつながら皆様のますますのご活躍をお願いします。はい、はい、っていう。
あ、
赤い女の噂ってあるんですか。
ね、僕そこそれこそ8年間ぐらい
毎日
出たけど、
はい、
まあ会社の時はね、うん、周囲か、
うん、
まあ見たことはない
噂
はけど、噂も聞いたことないけど、でもあ、その三坂自体は幽霊でってのは結構聞いたことある。
はいはいはい、
なんかね、弓道があるんですよ。
はい、
うん、で弓道 の一番上って天下茶屋って言ってさ、
うん、
ほら太宰治が井伏正治に言われてそこで療養した場所があるんですよ。
ああ
極百景をそこで書いたんだ。
なんとかの花がどうのこうのとか、
うん、富岳、富岳、
わかる、富岳、
富岳か、うん、
はい、ですよね、
富士にがよく似合うってやつね。
あ、なんだっけ、うん、今ちょうどスカトウェイ何そうだったっけ、
月見草、
月見草、はいはい、
うん、
はい、
そうで、そこの弓道は、
うん、
なんかお坊さんの幽霊が出るって聞いたことある。
うんうんうん、
うん、ほら前さ会長に送ったさ、トンネル入った瞬間に声が消えた動画あったじゃないですか。
はい、ありましたね。
あれはあそこの弓道で、
うんうん、
嘘だってあなたは言ってたけど本当なんだよあれは。
まあ、加工すればね作れなくは
ね。フェイクドキュメンタリー風に撮ってるでしょ。
はいはいはい。今自然な会話、自然な会話してたね。
そうそうそう、ね、だけどそれはそこの弓道の話だから、まあ、あるのかもしれない。
うん
うん、
まあ、それかだから菅津さんのうわーの塊ね、ストレス、ね、ストレスで悲鳴を捨てていた。それが凝り固まって
たのかな、
うん、生んだあやかしかもしれないですね。
甲府方面から 河口湖とかに抜けるのって、うん、その三坂のその2つ三坂の道か、あとねもう一つ庄司湖線っていう道があって、
はいはい、
でそっち側で聞いた怖い話は、
はい、
これ直接その人に聞いた話なんだけど、うん、あのね不時木の丘っていう丘の、古墳の跡みたいなところがある、
はあはあ、
でそこでその人が夜中にやんちゃをしてた時に、うん、真っ白い車がすれ違ったんだって、
うんうん、
でパッと見たらその車の中いっぱいに女の人の顔がでかい顔
が一つ
がギュッと詰まってたって聞いて、
はいはい、
でその人水道屋さんの、
うん、
今、まあ、昔はやんちゃしてたけど今水道屋さんいかにもこう柄っぽい人なんですよ、
うんうんうん、
その人がさらっとその話を、まあ、僕の保険のお客さんだったんだけど、
うん、
してくれて、なんか想像してめちゃめちゃ怖かった、
うん、怖いね、それね、
うん、縮尺が違うっていう言い方をしてたけど、
うんうん
うんうん、それをね思い出しましたね。で、うん、そうそうそうそう。
何ティラミー？
これはじゃあ、4ティラミーですね。ありがとうございます。
はい。
はい。
はい。あとね、3つほどお便りいただいてるんですけど、うん、
いいです。はい。
これ
は
まあ、コーナー的なものに寄せられてるお便りなので、うん、ちょっと後にしましょうかね。
はい、あ、そうしましょうか。はい。
はい。菅、はい、さん、どうですか？住み心地は。
ああ。あのね、いいんだけど、
うん、
前回も言ったようにさ、上の階の子供のなんか突発音、
はいはい、
走り回る音とか何かを落とす音とかが本当にうるさく感じるように僕もなっちゃって
ちょっと奥さんに言われているうちに初めは気にしていなかったんだけど、うん、
でね、まあ結果的にこの前ちょっとあの話の続きなんだけど、
うん、
やっぱしねあんまりにもひどいから、
うん、
で夜の11時とか12時ぐらいまでひどい時やってるんです、
うん
うん、だから管理会社に一応電話したの、
うんうん
うん、でちょっとあんまりにもひどいから上の階がひどいからってことでね、でうち203っていう部屋なんですよ、
はい、
うん、でまあ3階の部屋がひどいですよっていう話をしたら、
うん、
管理会社の人が電話をしてくれたらしいの、
うん
うん、ですぐ次の日ぐらいに僕のとこに電話が来て、いや昨日ねこういうわけで電話をしたんですけど、
うん、
ね、ちょっとね太田さんおかしいんですよ、本当にこういう言い方、
うん、
で階段っぽいってなんかこっちはメタ的に思うんだけど、
うん
うん、したら上の階って子供がやっぱりいない
303、うん、まあ、上の階、うん、まあ、人は住んでるけどってことね、
人は住んでるけど、
うん、
でなおかつ、ね、まず子供がいないっていうのが一つと、
うん、
あとちょっとね言いづらいんですけど太田さんね、そうやってその人に話したら、うん、じゃあ私も言いますけどっていうことで、
うん、
夜中にゲームをして、
うん、
殺すとか死ねとか言ってる声がうるさくてこっちも寝れないんですよって言ってるって、
ね、そんなこと言うわけないの、
言わないよ、うん、言いそうって思われてるかもしれないけど僕言わないタイプなんですよ、はい、そういうの
あ本当に言わないよね、あ言ってるよって言うと思ったからわざと振りで言ってあげたんだけど、そんなこと言うはずないのに、あ言ってるんだけどねっていうやり取りしようと思ったんだけど本当に言ってないわけね、
言ってない、
はいはい、
言ってないですね、
はい、
でだからちょっとね、そちらも一応配慮をしてもらってみたいな感じで話して、
うんうん、
でちょっとしてみたら入り口のところのエントランスに子供の声がうるさいという苦情が来てますという張り紙と、
うん、
夜中にゲームで熱狂する音がうるさい、
はい、喧嘩両成敗だな、はい、
っていう2つがこう貼られて
るんです、はいはい、
って釈然としなくて、なおかつ子供がいないのがマジで、その日もバタバタバタバタしてるのよ、
うん、
うん、って思ってさ、
うん、
ちょっと怖くなって、
うん
うん、でもある時余計にうるさかったから、
うん、
これちょっと 直接言いに行くしかないなって思ったんだよね、
はいはいはい、
まあ別に喧嘩腰で言うっていうよりはみたいなさ、うん、なおかつあらぬ疑いもかけられてるしこっちは、
うん
うん、でまあパパパッとちょっと上に上がってって言って真上のうち行くじゃないですか、
はい、
なぜか、
まさか
303じゃなくて、
はい、
302って一つずれてたんですよ。
で、
はい、不動産屋の人も、はい、203の真上は303だって思って、
うん、
303の人に電話をしてた、
うんうん
うん、だけど実際は302の人が臭くて、
うん、
だから逆に、なんていうの
303の人は204のやつがゲームで絶叫してるんだ。
だから、お隣さんもゲームで絶叫するやばいやつっていうことが可視化されて、うん。
はい。はい、で、斜め上の人は、別に悪さはしてないけど、ちょっと神経質な、そういうこと言われたら、こっちも言いますけどっていう、ちょっと嫌なタイプの人間だってことも可視化されて。
で、結局だから俺が原因で、みんな多分今ギスギスしてるんです
、はい。そうだね。で、張り紙、だから、そっか、そうだね。まあ、張り紙は別にいいのか。うん、合室を指定してないから。
特定はしてないからね、うん。そうそう。だけど、うん、そんなで、で、多分だから202?、
うん、
あ、302か、うん。302の部屋は子供がいて騒いでいる。
うん、
だって、もう、っていうことが。で、結局、今日まで全く変わってないから、
うん、
ねえっていうね。どうすればいいか、ちょっと、もし、こういうの詳しい人がいたら、教えてください、本当に。
なんか、午前中から、ラジオを一人で撮っている人もいるので、ちょっと自粛してくださいっていう張り紙もね、貼られるかもしれないですよね。
そうだね。ラジオ DJ 気取りの。
そう。そこまでうるさくはないですが、不快です。
ね、だからさ。はい、でもさ、なんか、それでいろいろ調べてたら、
うん、
騒音計とかって、
うん、
市とか区で貸してくれるんだね。
なるほど。はいはいはい。
練馬区は貸してくれるんですよ。騒音計、信号計。
うん。
だからやっぱそれだけこういうトラブル、ご近所トラブルって多いんだな。
だし、まあ、ね、主観ではなくて、こればっかりは定量的なね、データとしてちょっと出さないと、話し合いにはならないですからね。
そうだね。だからまあ、なんだっけ、なんか、ちょっとうろ覚えだけど、50か60デシベル以上だと、やっぱり騒音っていう扱いになるみたいな。
うん、
何時以降が、みたいなさ。
うん、
で、なんかでもそういうのはあるんだろうけども、ああ、なんか、押し出してること自体も、それだけ多いってことなんだなっていうのも、ちょっと学びましたけどね。
ねえ、うん。うちは相変わらず、夜中に大声歌ってますよ。
ああ、なんか前言ってたおじさん？
はい。
うん。それは大丈夫。
正直うるさいです。まあ今度録音して流そうかな、せめて。別にまあ文句つけないけど、まあ別にあのいい歌声だから聞いてほしいから、せめてそれぐらいはさせてほしいな。
そうはね、なんか、あのね、子供の声とかは別にいいんですよ。うちの場合ね。
うん、
ね、発音がやっぱり。
何音？
突発音が、
はあ、
心臓に悪いよね。ダンとか、ドンみたいな感じの。
それ
急にこの予測せずに来るから、
そんな音立てるってさ、
うん、
ちょっと危ないかもしれないよね。だって飛び降りてはいるわけでしょ。
多分だから上からこのベッドから飛び降りて遊んだりとか、うん、なんかそれあとそこでこう足踏み鳴らしたりとか、
うん、
ダンスレボリューションやってるとか。
今時？え？ハイパーオリンピックでしょ。
ね、だから分かんないけどさ、はい、なんかそういうことしてる、あとあのアンパンマンのこう、
はい、
なんだあの車みたいなやつを乗ってこう前後に動いてる音とかするのよ、コロコロコロコロコロコロみたいな。
それはそんな騒音なのそれ。
いやいや、でも結構ひどい。でしかも11時ぐらいまでやってるから
夜の。
いや、そうそうそうそうそう。
ああ、
だからね、まあまあまあ、あの ね、ちょっとどうなるか、あの別にここから何か僕があの策があるわけじゃないけど、
うん
うん、だけどなんかもし知ってれば教えてください。
まあでもね、ラジオってやっぱその出演者が不幸であればあるほど面白いですからね。いいんじゃないですか。
そう、ね、これでどんどん僕がもう、うん、ね、あのヤバい系になっていった方がきっと面白いと思うんですけど、
うん、
でもなんかね、やっぱこういうので YouTube でそれこそ調べると、
うん、
騒音の YouTuber とかいるんですよ。騒音に悩まされてる YouTuber、
はい、
でやっぱね、冷静にここ冷静にうるさいって言ってる人もいるけど、
うん、
結構な割合でちょっとやばい、
本当にそんな音は鳴ってるのかなとか、
うん、まああとなんかすごい鉄なテロップみたいなのが入って、
はい、
この上の階のゾガキ子供どものこの音がとてもうるさい、今時刻11時半みたいな、
はい、
そういう句読点のない感じのテロップが入ってたりとか、
はいは
い、多いのでね、あのみんなそれぞれ悩みがあるんだなって思いながら見て、
うん、うんと、そうです
よ、はい、
芸人のラジオとかもバイトしてるところが面白いからね。
あ、分かる。だからあのそれもそうだし、
バイト辞めちゃうと、なんかバイト辞めちゃうとどんどんこんな芸能人に会ったみたいな話にトークテーマがシフトしていくんですよ、はいはい、
うんうん、
もう大物の俳優に会ったとか、いや、
そうですね、
バイト先のおじさんになんか一発芸やってよって言われてすげえ嫌だったっていう時の方がトークとしては面白いんだけどなーって。
まああれだよね、あのあと最近思ったのが、ほらクロちゃんも、
はい、
付き合ってなかった頃の方が面白かったじゃん。
まあもう別れたけどね。
だから今別れたから、うん、これからまたちょっと面白くなるかなって思って、
うん、
やっぱどうしても守りに入ってる感はすごいあった、
うんうんうん、
もしかしたら思ってますけどね。だからそう思いました、はい、
そうですね。私も例えばまあそうやって聞かなくなった芸人のラジオとかも、
うん、
離婚とかしたらわざわざそのいつ離婚したか調べて、その月日、あ、多分この回だなと思って、
うん、
その回だけ聞くようにしたりしてますから。
ね、本当ね、こういう人に向けてメディアは作品を作ってるということ
で、そう、別にね、あの陽キャがウェイってしてるもんだけ、うん、そのいいけど、それは好きな人もいるでしょうけど、そうじゃないものが好きな人もね、
笑うと海賊になりますね。
いや、だからそれは別にいいじゃん。それはさ、一緒にするのは良くないと思うんだよね。へえ、何言ってるのか分かんない。
ムカつくよな。
いやだから、ああ、
はい、
あ、私あのそういえば、まあ、これ本当余談ですけど、
はい、
アンガールズのジャンピンっていうのを聞いてるんですけど、
あれ、そのポッドキャスト
かな、ポッドキャストね、日本放送の、
はい、
あ、だからあれのオールナイト日本のサブみたいなポッドキャスト枠みたいな、はいは
い、うんうん、
この前アンガールズ田中さんと共演したんで、
おお、すごい、
はい、うん、一応全部聞いてますよって、
うん、
言ったら、まあ、あのそれなりにちょっと距離があるかなと思ったけど、その時はすごい、あの、あ、本当嬉しいですみたいな感じに、
ああ、よかったですね、
え、これ言いますよって、あのポッドキャストで吉田さんの名前出しますって言ってたけど、前回聞いたら言ってなかったね。まあ分かんない、あ、まあ、その次の日に収録したらし
い、まあまあまあ、うん、そう
で、それこそクロちゃんの話題に終始したから、クロちゃんが、あ、うん、あ、わ、別れる一つ前か、鼻くそ食べてた時か、
はい、
はい、
あったあったあった、うん、
で多分日本撮りだから、もしかしたら今週木曜のジャンピンでは名前を出してもらえるかなと思って、うん、でも期待して聞くと逆に嫌いになりそうだから期待して聞かないわ。期待して聞いて名前が出なかったらちょっと嫌いになっちゃうじゃん。別に向こうが1ミリも悪いわけではないのに。
そうだね、うん、まあまあまあまあ、じゃあ僕も聞いてみます、
はい、
うん、
はい、そこだけ聞いてもあんまり。はい、
はい、